イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ振動中。今日はどこに？
はい、大気町にお邪魔しております。
大きい起源の木です。
大きい起源の木、間違いない。
そういうことですね、うん、さあ、この非常にワールドワイドな、はい、町名がついている大気町の観光案内人はこの方になります、
うん、こんにちは、大気町地域活性化協議会の三浦万丈です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さて、私たちなんかピンクに、塗られた木造の、うん、なんかお家みたいなところに来ましたけども、これはどこなんですか今日は。
はい、今日はですね、大気町野原区にあります野原工房元気村にご紹介したいと思います。
野原工房元気村、うん、これはどういうとこなんですか。
はい、こちらの平成13年に、閉校となったあの学校をですね、こちらの野原区の、地域活性の場として活用しまして、うん、で今ではですね、大気町はもちろんあの市外県外であったりとかも、お客さんがもう体験であったりとか、お弁当を目的であったりとか、交流の場となっている施設です。
はあ、体験にお弁当
交流の場でもって、お家だと思ってたけど、あ、よく見たら細長かった、
うん、学校なんだ。
しかしにしてもかなりレトロ感の強い学校よね。
そうですね。
でも閉校したのは今から15、6年前ってことだよね。
はい、
そうですか。ちょっと中入らせてもらいましょうか、はい、失礼します。あ、どうもこんにちは。ちょっと
すい
ません。うわー、本当にザ昭和の校舎だ。どうもこんにちは、は
い、こんにちは、野原工房元気村の鳥田秀司です。
鳥田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当にタイムスリップしたような教室とかがありますけど、
はい、教室がまだそのまま残ってて、なんか掲示物もその当時のままのものもあれば、今現在進行中の掲示物もあったりして、すごいですね。結構そのまま当時の小学校の様子残してるんですね。
そうですね、今から各教室案内をいたします。
では
お願いします。
よろしくお願いします、はい、じゃあ廊下歩いていきましょうか。
廊下綺麗です。なんか雑巾掛けしたくなるね。
毎週ワックス掛けしてるから。
そうなんだ。
だからやたら廊下がピカピカになるよね。
毎週ってことは何、あの当時使われてた頃より綺麗なんじゃないの。
あの毎週土曜日10時から、1時午後1時まで営業してますもんで、始まる前終わり次第、清掃という作業を行ってます。
毎週土曜日営業ってことは、はい、土曜日以外の日曜日から金曜日まではここは閉まってるんですか。
そうなんです、閉まってるんです。
わ、すごいよ、なんか書道がいっぱい出てきた。文化の日とかイルカとか、うん、祭りとか山寺っていういろんな文字が並んでますけど、うんうん、これは鳥田さん、その平成12年に卒業した子どもたちが書いた作品そのまま貼ってんですか。
じゃなくて現在、
現在、
書道を勉強に来てる子どもたちの作品です。
へー、ってことはまず元気村その1、うん、書道教室が行われる。
そうです、そうです。
ここは何人ぐらいの子が通ってるんですか。
生徒は15、6人かな。
基本的にはお子さんだけ。
大方、いや、大人の方も、あの父兄で同伴される方が、あ、時々習ってみるということ。
懐かしくてちょっとやりたくなるよね。
確かにね。あ、ないや、ちょっと何これ、エレクトーンがこのまま置いてあるよ。
開けていいですか。絶対開けるの。あ、こうか。
あー、あー、懐かしい、これ私使ってた。
あ、本当に、
うん、これ一応ね、プログラミングできるのよ。
へえ、しかもあのちゃんとどのところにシール貼ってあってさ、
すごいね。懐かしい、これ多分もう30年ぐらい前の、うん、当時はもうお高かったエレクトーンが。
うーん、なるほど。
あれちょっといない、いない、いない。あ、今度は図書室、折り紙教室、71ボランティアって書いてある教室に入ります、はい、お邪魔します。おー、はい、本が並んでますね。
本当、過去からの図書室の延長で、それを整理されて今活用されていると。それ以外には、あの最近なんですけども、絵本と紙芝居の読み聞かせ講座も毎月第1土曜に開催されていると。 で最近ボランティアでやってくださる人が本の貸し出しもやってますもんで、活用していただければありがたいなと。
ここで読むだけじゃなくて貸し出しもされてるんですね。
そっか、週1回土曜日ここを開いてるわけだから、うん、借りるのも1週間、
うん、あそうですね、
そうだ、
うん、そうだね分類がね、乳幼児向け絵本とか小学生向け童話、子供用科学の本図鑑、あと大人向けの本っていう。
ああ本当ですね、小説とかね。
どんなのがあるんでしょう
小説とかだって
そっか
そこまで行き切ってないよね。そうだよ、子供たち出入りするからね
なんだそうかじゃあ続いて絵手紙って、これ教室書いてありますけど、ここは
絵手紙教室や会議室として活用をしています。
あ、なんか黒板にものすごく壮大な計画がなんかいろいろ書いてあったり、あと黒板の前には七保証絆茶園っていう看板みたいなのが吊られてますね。
そうですね、
七保証学校の生徒に地域の宝物を探してくれと、子どもたちが宝物を提案してくれたのが、お茶と茶畑が宝物になるよということで生まれたのが七保のお宝温か絆茶ということで。
これ昔見たことある、あの子どもたちの描いたイラストがそのままお茶のパッケージになってるんですよね。
その当時生徒が13名だったんですよ。その13名の生徒がデザインした13通りのパッケージがあるよということです。平成の23年から販売しています。それが継続されて七保未来塾として、地域活性化に活動に応援してもらっているということです。
だから毎年毎年メンバーチェンジとかしながらみんな続けてるんですか。
そうですね、毎年6年生が中心になって、あと先輩が塾長ということで継続されて活動しているということですね。
なんか美味しいお茶はいっぱいあれど、その地域とかストーリーとか人が見えるってなると、ちょっとこう際立った立体的な感じになってくるからさ、手に取る価値があるなってやっぱユーザーとしても思うよね。
うんうんうん、
じゃあその絆茶っていうのをちょっといただいていいですかね。
そうですね、どうぞ召し上がってください。
あ、綺麗な若草色、うん、
あ、いい香りしてるよ。
じゃあいただきます。
あ、うん、美味しい。
あのすごく飲みやすくってさらっとしてるんだけど、うん、最後の方でちょっとこうコクと甘みといい苦みが全部一気にこう来るよね。
来る来る。なんかでもさっきのお話をこう思い出しながら、子どもたちが町の宝物として探してきたお茶っていうのを思いながら飲むとまた格別ですよね。
結局そういうことなのよ ね。やっぱりこういうストーリーって大事よね。ちょっとでもあのせっかくこうやって来てると、やっぱこうコーヒーとかお茶とか飲みながらみんなでこうワイワイ喋りたくなったりとかみんなするんじゃないですか。
そうですね、うん、隣にあの喫茶お初期っていうのがありまして。
喫茶があるんだ
いいです ね。
あ、ちょっと行きましょうか。じゃあね、なんと黒板をバックに背負いつつ、はい、ソファーに今座ってます
ね。ここがカフェなんですね、喫茶、
喫茶お初期、
はい、でここは、週1回皆さんが喫茶お楽しみに来る。
そうなんですね、おもてなしということでコーヒーやお菓子などが提供され、また工房の方で買い求められた弁当、お丼ぶりもなんかをここで、食べていただく。
ここはお弁当も作っている。
そうなんですね、毎週土曜日10時から1時まで、営業をしています。一番売れ筋というか人気商品はシカちゃんコロッケやシシ丼ぶり、シカカレー、それに各種弁当、それを求められてこちらの方へ訪問されるお客様が年々増えてきているといったような状況ですね。
並行してしまった小学校だけれども、うん、毎週土曜日だけは子どもたちのギャンギャンした楽しい声が聞こえてきて、うん、でそれを見守る大人たちがいて、うん、だから3世代ぐらいの授業参観日みたいなね。
そうだね、めっちゃ活気づいてるよね、うん、
みたいな感じですかね。
そうですね、
またね、これあの年末から年始にかけて楽しいイベントとか何かあるんですか。
まず毎年恒例になってきてますしめ縄教室というのを12月の16日10時から3時まで行います。 参加費用は1000円でやってます。
人数とか制限とかありますか？
50人が限度かなと。
これは事前に申し込みとか？
事前に申し込みまたは当日も受け入れることができるような体制になってますので。
じゃあしめ縄作り参加したいよっていう方は、うん、とりあえず、まあ、できれば事前にね、うん、で当日でも OK だよっていう形で、うん、野原元気村まで問い合わせていただいて
ですね。
私たまたまここの神社の宮司やってるもんで、
え
それで、作ったものを最後に皆さんと一緒になって神社行って祈祷して、
ちょっと待って
面白いな。
鳥田さんはずっとこの元気村の村長さんやと思って話聞いてたよ。村長さんであることは間違いない。
そうなんです。
だけどまたの顔が
宮司
祈祷の部分まで全部お任せできるんですよ。
そうなんです。
そうなんですか。なんかこれもさ、この野原地区ならではのさ、いいとこだよね。面白いですね。
本当に面白いところですね、はい、
でもね、さっきもなんか表彰も受けたみたいですね、この取り組みが。
そうですね、昨年12月に国から明日のまちづくり協会の総務大臣賞、三重県では初めて。
すごい、おめでとうございました。
だって私も歴史50年ぐらいあるらしいけどびっくりした
ってことですよ、
ね。
はい、今日は本当にいろんな、お話を伺いました。ありがとうございました。イオンモール名和のいろんな専門店を紹介する専門店紹介コーナー、12月になってもこの人は元気いっぱい。どうぞ。
109シネマズ名和に来ましたスタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
伊沢さん、はい、1日は何の日でしょう？
1日餅の日。
そうですね、
まあ、そうなんだけど、
月替わりで美味しいお餅がね、伊勢神宮のアカップでね、
うん、違うそういうことじゃないでしょ
う。違うの。
1日は
1日は
映画のこと。
はい、
うん、ファーストデイ1100円。
そうですね、お安く映画が見れる日ですよ。
そう、ラッキー、
はい、
ということで今日見る映画は、
はい、
うん、探偵はバーにいる3、12月の1日本日金曜日公開となります。はい、
大泉洋さん主人公の、うん、
はい、
映画ですね。
もうめっちゃ推してるので、映画館でも、うん、ショーケースもがっつりこう飾らせてもらってますので。
見ました。
ぜひ
109シネマズメワのショーケースには映画の宣伝がいろいろ出てるんですけど、
はい、
今回はいわゆるポスターをベタ貼りするだけではなくって、うん、なんとこのバーのカウンターを作って、
そう、上手にミニチュアでね、探偵はバーにいるんですよ。だいたいここにいるんです、うん、依頼がある人はここに電話をするんですけど、うんうん、まあ、黒電話だったり、この探偵が吸ってるピースっていうタバコだったり、うんうん、こう小物が結構いろいろ出てくるのが統一されてるので、はいはい、それを再現させてもらってみました。
すごい、
すごい。
そういうディスプレイとかすごく力入れてらっしゃるので、
はい、ぜひ見てってください、うん、で、この作品、はい、探偵はバーにいるですね、はい、探偵に大泉洋さん、
うん、
相棒の松田龍平さん、はい、他にも北川景子さんや前田敦子さんなども出ている今回の作品なんですが、うん、もうシリーズ3作目となっておりまして、はい、前作が2013年でちょっと時間が空いたけどなって感じですよ ね、
う
んうん、でハードボイルドでシリアスな探偵ものなんですが、大泉洋さんのちょっとコメディアスな演技も入 り、
うん、
ありますね。でも最後ちょっと泣かされたり感動させられる、
いいね、うん、
飽きない作品となっております ね、
ね、
はい、
探偵はバーにいる3、12月1日今日より公開です、
はいはい、初
より。
そしてもう一作品ございます、はい、鋼の錬金術師、12月の1日本日公開となります。
お
ー、もうこちらは結構範囲広いですよね、うん、見たい人の。
そうはね、
まあ、中高生は、うん、まあ、絶対に見てほしいな、ね、山田涼介さん出てますので、うん、好きな人いっぱいいます、
うん、
アニメの映画化っていうのは結構あったんですけども、うん、今回は実写化ということになってるので、うん、世界観をね、どんな風に見せてくれるのかな、
そうだよね、
っていうのはすごい楽しみでもありますね、う
ん、この綺麗なさ、神秘的な顔をされてる女性が、
うん、はい、
なんと松雪泰子さんなんですね。
そうですよ、
これすごいですよ、めちゃめちゃ綺麗。
妖艶なっていうんですか、
妖艶
ホムンクルスの役なんで人間じゃないです、
人造人間っぽいもん。
そうですね、なんか当てはまってるのが、
うん、
内山信二さんがホムンクルスの役やってるんですけども、はい、もう一人の、うん、すっごい、ね、本当のねアニメに似てるんですよね。
本当
ちょっとめっちゃこれ笑っちゃいます。
はい、ぜひ皆さんアニメと、まあ、照らし合わせつつも、うん、
はい、
この、オリジナルの世界観も楽しんでくださいね、
う
ん、鋼の錬金術師、
今日より公開です。以上109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
アツとエリカとみんなのラジオ、うん、12月1日バージョンです。
はい、
そんなのあるかよたまたま放送した日が
12月バージョンアップしていくみたいな
さあ今日アツエリ珍道中で行った大樹町の野原工房元気村、はい、旧七子第一小学校でしたっけ。木造校舎そのまんま残ってたね。そう
なんか懐かしいよね、
うん、でその中の教室の1個を使って皆さんに、うん、オープンしているのが喫茶スペース、うん、でここはお金いるのかなと思ってずっと話聞いてたんだけど、うんうん、どうやらお金いらないんですって。基本的には、
ね、振る舞いなんだよね。
そう振る舞いなの。ただですよ、うんうん、皆さんボランティアでやってるんだけれども、うん、材料費も何も取ってませんと。
そういうことですよ。
その辺は皆さん来た方、うん、楽しんでいただいた方のお志ということで、うん、ポッとこう募金箱に入れていただければ。あれ確かお茶缶かなんかをくり抜いたやつだったよね。そうそうそうそう、
貯金箱みたいな感じで各テーブルに置いてあるんですよね。
本当にお気持ちで結構ですので、はい、ぜひお志を入れていただければと思います、はい、
お願いします。
はい、さて、うん、12月10日に皆さんにお出ししましたお題ですね、うん、
はい、
はい、今回はアツエリ一本グランプリ。今回のテーマは
あなたの自宅から半径1キロ以内の地図に新たに書き加えるとしたら何。
はい、ということで一番多かったネタからいきましょう、うん、それは迷わず映画館です。
お
というのは四日市市のこれは友恵さんだか千恵さんだか分かりませんが、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
近くにあったら好きな映画がいつでも見られますから、うん、できればロードショーをやる館とマニアックな作品を上映する館が隣同士にあるともっといいです。
お
で最後に、うん、もっと面白い答えじゃないとダメかない
いですよ、いいですよ。
いやと思ったらですね、うん、キヨッチさん、うん、映画鑑賞が私の趣味とストレス解消になっているので、うん、109シネマズが新しい地図に付け加えられると嬉しいです。
あ、なるほど。
で、109シネマズといえば伊沢さんなので、うん、そこには伊沢さんが働いていてほしい。
なるほどね。
で、愛知県江南市の夜の魂号さんも、うん、イオンモール名和が1キロ圏内にあったんだったらという、うん、方たくさん見えることでしょう、うんうんうん、映画ドリーム私も見ました。原作読むとその頃の時代背景もよく分かって、うん、よりすんばらしくなりますよとかね。映画館のすごく建設的なご意見が多いですね、
うん、こちらはですねうさちゃんですね。1キロ圏内に書き加えるとしたら京都の有名なお寺。京都へはね随分観光に行ってないので清水寺とか八坂神社とかあったらいいなと。
まあ、分からないでもないですけど、うんうんうん、でもそれ京都じゃないじゃん話になるよ ね、
そうなんだよね。京都じゃないんだよね近所なんだよね
近所になっちゃうやん。でもまあ気持ちは分からんでもない、
うん、
続いて、うん、自宅から半径1キロ圏内の地図に書き加えるとしたら、
うん、
綺麗な女の子がいるバーがいいな、しましよっくんだんだん様子がおかしくなってきました、ね、もうでもさよくまたさこんなところに入り浸ってるのがさ家族にすぐバレちゃったらまた怒られません？
近所だからさ絶対バレるよ。
もう瞬く間に噂になりますよ。
本当ですよ。ちょっと離れたところがいいんじゃない
でしょ。やっぱりだからお遊びするときは ねちょっとやっぱ距離があった方がいいよ、ね。
こちら高安光さんです。新しく地図に書き加えるとしたら一番近くの信号交差点に落とし穴ですね
ほらもうだいぶおかしくなってきたけど
っていうかさ落とし穴って地図に書いてあったらみんな避けることない
そもそもそこだった
ねえ
落とし穴って記号にするのなんか
なんか地図記号があるんじゃない
丸にバッテンみたいな。いやそれ交番ちゃ
うそう交番やね、
まあ、ということで夢は膨らみますね、はい、皆さんからその他にもたくさんありがとうございました、
う
ん、
ありがとうございました。
さあ今回は月始めですから、はい、プレゼントがあります。
はい、109シネマズ名和さんからお預かりしております平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
はい、このプレゼントが欲しいという方は、うん、メールでご応募ください、はい、お名前、住所、電話番号、そして今から私たちが言うお題に答えていただきます、はい、それでは今回はアツエリお題でドーン。
あなたの小さなお悩み教えてください。
以前厚襟相談室をやりたいと、うん、どんなお悩みでもお待ちしてますと、はい、呼びかけたところ、なんと希望者が
ゼロです。いつも来ておりません。
私たちどんだけ信用ないんだろうね。あれじゃない、真剣に悩んでることも、うんうん、笑い飛ばされるんだろうなって。
あ、そうかそうか。
いやいや、ここはもう厚襟やっぱりワンランクアップしたいので、うん、やっぱ私たちももういい年ですし、
まあまあそうね、
やっぱりあの皆さんの少しでもお力になりたい、
うんうん、, 笑ってるじゃん顔。
ただキャパシティの問題はあります。
そうね、抱えきれない、
抱えきれないところはごめんなさい、うん、抱えられる範囲で一緒に考えていけたらと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、メールのアドレスはこちらです。
はい、メイはアットマークあつんち .com、 meiwa アットマークatunti.com までお待ちしております。
このプレゼントの締め切りが
12月4日月曜日、深夜0時、夜中の12時となっております。
はい、うん、まあ、ネタだけ送りたいという方は、うん、いつでもどうぞ。
はい、そうですね、はい、
じゃあそろそろ12月1日スペシャルバージョンもお別れですね。
そうですね、あの公開録音が近いんですよ。
そうだ、忘れてた。そっち言わなきゃ。
全然バージョンアップしないじゃないですか。
はい、次回公開録音、
はい、12月3日日曜日でございます。
今回のスペシャルゲストが、
はい、バルーンパフォーマーエルさんにご登場いただきます。
バルーンパフォーマーさんのラジオの公開録音です。
そうです、
とにかくラジオで聞くより現場に行こう、イオンモール明和でお待ちしております。
はい、お待ちしております。
はい、時間が、
はい、厚襟公開録音がですね12時からと午後の3時から2回ございます。そしてエルさんの、単独パフォーマンスの時間が午後1時からとなっておりまして、その後午後3時のステージにもご登場いただくと。
とりあえず、うん、厚襟とエルさん両方が見られるのは午後3時からとなっております。
3時ですね。はい、でも12時から来てね。
本当だよね。ぜひ遊びに来てください。アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。